ご神君、一つ、牙城外国を離れて誠の道を知れよ。大神の威徳に触れる喜びは、牙城外国を振り捨てて、神の御胸に抱かれてこそ。話を聞いてわかるだけでなく、牙城を離し、外国をせず、そこから誠の道が開かれる。我があっては、誠の和は生まれぬ。誠の和があれば、光は与えられる。光があれば、その道がはっきり分かってくる。心に光を、というようなことを教えてくださいます。師匠、坪宗一郎氏は、弓道の前に光を、いわゆる道を求めるというその前に光がいると教えてくださいます。その光とはやはり私どもの行く道を照らすものであったり、その目指すところであるわけですね。弓道、道を求める。真っ暗闇の中で道を求めようとしても、どこに行っていいのやら、どちらに行けばいいのか、右に行けば左に行けばいいのかわからない。そこに光が灯される。そしてその光があればこそ、その光を目指して、その光の方に向かって進もうということになるわけですね。ですから、弓道の前に、道を求める前に光がいる。まあ光があらねばならないということでしょうかね。そしてその光に向かって、あ、なるほど、この道を進んでいけばいいのだということがわかるわけです。もしも光がなければ、右往左往というのか、どちらに行っていいのやらわからない。その目指しが光というものでしょうかね。その光ともなるもの、これがこのお道では和らぎ喜ぶ我が心ということでもありましょうね。その和らぎ喜ぶ心、我が心、これは今朝いただきますのは、その今何か物事が起こってくる、そしていわゆる成り行きですかね、私どもの身の上にさまざまなことが起こってくる、そしてその起こってきたことに対して、それを和らいだ心、喜びの心で受けることができる。まあそういう信心を目指すわけですけれども、と今朝はもう一つ、人間が幸せである、人間が幸福になる、そこにまあ必要不可欠なものは何であるか。例えば人間同士の幸せと言いましょうかね。親子の幸せであったり、夫婦間の幸せであったり、友達同士の幸せ、まあ親友というような人たちの間での幸せというのでしょうか。そこには何があるのか。そこには、そのいわゆる私どもの身の上に起きてくる事柄、その成り行きを受ける、いただく時に、まあ感じる幸せというのでしょうかね、とはまたもう一つ違った。いわばそれはある意味未来においての幸せというのでしょうかね。今難儀なら難儀を受けることができる、受け切ることができるという幸せ、それこそ難儀、いや今起こっていることは難儀と思っていたけれども、実は難儀ではない、これは私の心を育ててくださるための神様のお働きだと実感として分かったならば、そこに助かりがあり、また和らぐ心も喜びの心も湧いてくることでしょうけれども、そういう幸せとはまたもう一つ違った幸せ、 それはですね、もし私どもに不安、明日への不安、明日への心配、さあ明日はどうなるだろうか、明日食べる米があるだろうか、それこそまあ自動車でもそうですね、明日さあ会社に行くのに車は動くだろうか、エンジンがそれこそ冬ともなればバッテリーが上がってはいないだろうか、といったような心配不安が起こってくる。まあこれは明日への心配であったり不安であるわけですね。それはある意味未来にへの心配というのでしょうかね、不安というのでしょうかね、これから起こってくることに対しての不安であり心配であるというものがある時にとても和らいでおれる心、喜んでおれる心というのは湧いてまいりませんね。人間関係においてもその夫婦間で何と言いましょうかね、信頼関係がない、家内のことが夫のことが信じられない、そういう中にいわゆる疑心暗鬼というのでしょうか、また浮気をしているのではなかろうかとか、何か悪いことをしているのではなかろうかとか、そういう相手のことが信じられないという中には、幸せな夫婦生活というものはないと思いますね。またこれは他の友人との間においても、さまざまな人間関係において、あの人はいつ私を裏切るかわからない、自分勝手なことばかりして自分のことしか考えないから、私のことなどいつまあ裏切って何かを何と言いましょうかね、まあ害を与えるということはないかもしれないけれども、私の期待を裏切る、あるいは誰か競争相手があったならばそちらの方に寝返るというのでしょうかね、まあとにかく信じられないというわけです。その信じられない人と付き合っていて幸せだと、あの人がいつ裏切るかわからない、いつ裏切るかわからないけれども幸せだとはなかなかならないと思いますね。やはり相手のことが信じられない、そこにはやはり不安であったり、さあこの先どうなるだろうかという心配があったりするものですから、そこにはとても幸福感というものは、幸せというものは感じることができないと思いますね。そのお互いに信じられる中というものがありますね。で、会って初めて、まあ、幸福というものを感じるのではないでしょうかね。特に夫婦間であって、相手のことが信じられる。そこに不安もなければ心配も起こらないわけですね。心配や不安が起こるところに、とても我が心で折れるとは思えませんからね。その今いただく我が心というのでしょうか、今出来事が起こってきて、その出来事を我が心でいただくという我が心と、明日のことを思った時にいただく我が心、明日のことがまあ心配不安がない、それは明日のことがきっといいことが起こってくるに違いないといったようなことが信じられるからですね。そこに信じておれるところに安心の心もいただけれる。師匠がいただかれたその何と言いますかね、安心の 御御影をいただくことでありますと。誠の信心とは安心の御御影をいただくことであります、でしたかね。その安心をいただく、どこに安心がいただけれるか、それは信じておれるからですね。これは人間同士が信じられるというところから、明日のことは信じられると言いましょうか、明日の安心をいただくということになってきたときに、これは例えば夫婦間で信じられる中であったとしても、明日何が起こってくるかわからないわけですからね。ただそれは夫婦間のだけのことはそれで信じておくれるかもしれませんけれども、不測の事態が起こってきた、まあ交通事故にあったとか、まあ何と言いましょうかね、予期せぬ出来事が起こってくる、これは信頼関係とはまた別の世界でのことですね。ですからその信頼関係があるということと、明日何が起こってくるか、何が起こるかわからない、どういう災難があるかわからないという不安があったのでは、人間の幸せはなかなかいただけない。その両方がいるわけですね。しかもこれは人間同士の信頼関係と同時に、明日何が起こるかわからないということの不安心配がなくなる、そこには神様との信頼関係、神様のお働きを信じるということがいるということなのですね。神様が必ず守ってくださる、神様が私を守ってくださっておられるということが信じられる、私の身の上に起きてくること、そのこと一切が神様の親愛の愛の表れだということが信じられるようになる。その信がなかったら、やっぱり明日のことが不安になったり、さあ明日はどうなるだろうか、何が起こるだろうかと心配なことが、まあそういう心が起こってくるということになりましょうかね。神様を信じ抜くことができるから、明日への不安や心配がなくなるのですね。いわば神様を信じる心、そしてまた神様の方が私どもを信じてくださるという世界になった時に、まあ神様も私どもの少しの、まあ無理というのでしょうかね、をも聞いてくださるようなことにもなるのではないでしょうかね。神様が私どもの好みに合わせてくださるというのでしょうか。好きな人がいる、そしたらあれは何でしたかね、何かの歌ですかね。嫌いな人の親切よりも好きなお方の無理がよい。まあ神様から私どもが好かれるようになると、そうすれば神様が私どもの多少の無理な願い事でも聞いてくださるようになるということでもありましょうね。また私どももまた神様が好きになる、そうすれば神様がまあ私どもに多少無理なこと、無理難題のことを頼まれても、それを受けていこうということにもなるわけですね。神様と私どもとの信頼関係がそこにあるからこそ、明日への不安であったり心配というものがなくなる ということになるのではないでしょうかね。神様と私どもとの間が信じられる、そういう間柄にが気づけない間は、やっぱり明日さあどうなるだろうか、明日は天気だろうか、明日は雨が降るだろうか、雪が降るだろうか、さあどうしたらいいだろうか、ああした方がいいだろうか、こうした方がいいだろうかと、まあ不安焦燥の念が湧き起こってくるというのでしょうかね。そういう中にあって誠の幸福があるとは思いませんね。ですから私どもが真実の幸福をいただきたいと思うならば、まずは神様と私どもとの何と言いましょうかね、信頼関係と言いましょうかね、そういうものが築かれていかなければならない。そのためには神様が私どもにそれこそ差し向けてくださる、私どもの心を育てようと差し向けてくださる成り行きというものを、神様のお働きとして確かに大事にさせていただく、大切にする、尊ぶということになりましょうね。教えを行事する、その神様のまあ何と言いましょうかね、言いつけと言いましょうかね、であるところの教えをしっかり守らせていただく、そういう中に初めて神様から信じられる、信じてもらえれる私どもになることができる。そしてまた神様を信じる、なるほど、成り行きを大切にすればこういう思いもかけぬおかげもいただけれるものだといったような、神様を信じる心もまた強くなってくる。これはやはり稽古の繰り返し、実験実証の繰り返し、積み重ねによって私どもと神様との間が信じられるという仲がいよいよ深く強くなってくるのではないでしょうかね。師匠がよくその泥の心と教えてくださいます。泥の心のまず一番手っ取り早く行じやすいのは黙って収めるということですね。誰からか何か一言言われた、それを言い返すのではなく、それを黙って収めて自らの心の根肥やしとする、そういう精進の繰り返し、成り行きはそれこそ神様のお働きだ。嫌なことが起こる、嫌なことを人から言われる、嫌なことを言いつけられる、それとてもこれも神様のお働きだとして、その事柄をいただきていく、いただき抜いていく。そこにはやはり牙城があったり牙欲があったりしたのではとてもいただけませんね。牙城を離さなければ、牙欲を離さなければ、成り行きを尊ぶ、大切にするということはできるものではありませんからね。そういう教えを行じる中に、神様への信じる心も強くなり、また神様から信じてもらえる私どもにも成長していく。そしてそこに神様と私どもとの信頼関係がいよいよ深くなる。そこに明日に対しての不安や心配というものもなくなる。一切を神様任せにできるような私どもになる。そこに初めて真実の幸福というものが得られるのではないでしょうかね。人間同士の信頼関係と同時に、また神様と私どもとの信頼関係がいよいよ深くなる。そこに初めて真実の幸福が得られるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。